今日のテーマトークは F1 です。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい。映画 .com より解説読ませていただきます。モータースポーツの最高峰である F1 に挑むレーサーたちの姿を、ブラッド・ピット主演で描いたエンターテインメント大作。監督のジョセフ・コシンスキー、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマー、脚本のアーレン・クルーガーら、トップガン・マーヴェリックを手掛けたスタッフが集い、F1 の全面協力を得て、グランプリ期間中の本物のサーキットコースを使って撮影を敢行。世界チャンピオンにも輝いた現役 F1 ドライバーのルイス・ハミルトンもプロデューサーとして参加している。かつて世界にその名を轟かせた伝説的なカリスマ F1 ドライバーのソニーは、最下位に沈む F1 チームエイペックスの代表であり、かつてのチームメイトでもあるルーベンと誘いを受け、現役復帰を果たす。常識破りなソニーの振る舞いに、チームメイトである新人ドライバーのジョシュアやチームメンバーは困惑し、たびたび衝突を繰り返すが、次第にソニーの圧倒的な才能と実力に導かれていく。ソニーはチームと共に過酷な試練を乗り越え、並み居る強敵を相手に命がけで頂点を目指していく。主人公ソニーをブラッド・ピットが演じ、ドラマスノーフォールで注目を集め、プラダのブランドアンバサダーも務める若手俳優のダムソン・イドリスがソニーのチームメイトで、ルーキー F1 レーサーのジョシュア役を担当。チームを支えるピットクルーのリーダー、ケイト役をイニシェリン島の精霊のケリー・コンドン。ソニーを F1 の世界に呼び戻すチームの代表ルーベン役はハビエル・バルデムが務めた。はい。
はい。ではここから内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、最後の感想、マリオンさんいかがでしたか？
そうですね。まあ、ちょっと F1 見てた時期とかもあったので、
うん。
まあ、結構ちょっと、少しだけですけど、馴染みのある世界の話ではあったので、やっぱ知ってることもあってか、こう、すごい、見てる間はすごい懐かしい気持ちにもなり、一方ですごくなんか見ていてこう、熱くなるような感覚もすごい覚えたっていう感じでした。はい。スポーツで胸を熱くする感覚ってこうだったな、みたいなのをなんか思い出しました。はい。
うんうん、
で、あと、撮影とかもすごいなんか F1 マシンにこう、乗り込んだような感じで、多分カメラとか設置してるからだと思うんですけど、すごい臨場感もあって、なんかすぐ横を別のマシンがオーバーテイクしていく、抜かしていくみたいな、とか、逆に抜かしても行くしみたいなのが、結構しっかり描かれてるというか、うん。なんか本当に臨場感、本物をそこで捉えようとしてるみたいなのがあって、うん、ちょっとこれはやっぱ見ててすごい体感型というか、って感じもすごいして、ここ最近だとね、グランツーリスモとかもありましたけど、こう、レースを舞台にした映画ってありましたけど、
うん、
なんかあれがちょっと、あれも面白かったですけど、なんかあれがちょっとすごいコンピューター感のある、ちょっとなんか、本物使って撮ってるはずなんだけど、なんかちょっと逆にその作り物感を意識させるようなカメラワークだったのかなっていうのを今ちょっと F1 を見た後だとちょっと思ってしまうぐらい。なんで本当そこにちょっともうその場の臨場感みたいなのをすごい気にして撮ってるんだろうなっていうのはすごい感じましたね。はい。まあ結構映画自体はもうすごいコテコテのもうなんかスポーツものというかまあまあコテコテのマッチョな映画ですけどもはい、
いや
まあまあまあ、もう正直これいつの昔あったよねこういう映画みたいな多分あると思うんですけど正直、うん、だとは思ったんですけども、まあ、結構やっぱ F1 かっこよかったなっていうのを思い出させてくれたので僕としてはすごく熱い映画でしたね。はい、
はい、おいさんいかがでしたでしょうか。
いやー、ブラッド・ピットってこの年になっても男性のイデアを演じさせられるんだなと思って。すげえなーって思いながら見てました。だってもうやってることほとんど、ね、ファイトクラブの頃から変わってないっすよ、あの人。
本当っすね。
そうそうですね。はい、
それをね、あの脱力感で演じられちゃうあたりが、ちょっとどうかしてるなって思うぐらいには、ほんとなんかブラッド・ピット映画をこんな真正面から、しかも ほぼね、3時間ぐらいあると思うんですけど、浴びたんで、ちょっと当てられた感じがしたというか、うん、あんまりね、彼は言ってますけど、男性に対して複雑な思いを抱く自分からしたら、憧れたくないけど、ここまでイデア見せられたらなんかちょっと、なんか、受けちゃうのもあるなっていうのも思いつつ、いや、そう。かっこいいんだっけ、これってすごい思いながら見てたというか。いや、かっこいいんですよ。かっこいいんですけど、なんだろうな。
言いたいことはむちゃくちゃわかります。本当に。
そうなんですよ。なんか、本当ね、昭和の無責任男みたいな感じでもあるじゃないですか、やつは。
まあまあ、そうですけどね。そうですけどね。はい。
そう。でもなんかね、その、ブラッド・ピットがやると、その脱力感に、なんだろう、イディアだからだと思うんですよ、その、存在するわけないから。まあ、ファイトクラブだって存在しなかったし。だから僕、だからワンチャン、その F1 のこの、エイペックスのレースの中で、ソニーってやつはイデアなんじゃないかと思ってて、実はいなかったんじゃないかっていう。
まあ、あんなやついるはずないですからね。
そうそうそうそう。
いや、おもろいな。実はいなかったんじゃないか説がめちゃくちゃおもろすぎるだろうっていう解釈として。
そう。F1 版のファイトクラブだったんじゃないか、実はって、ちょっと思ってて。
タイラー・ダーデンだったんだ。
いやー、でも実際そうだと思いますよ、だって。
いや、でも、めちゃくちゃ、言い抜いてる意見かなって気がして、ブラッド・ピットを一番活かせるって、ファイトクラブをもう一回やるだと思うんですよ。もう、ブラッド・ピットの一番美味しい調理の仕方はファイトクラブだと思うんで。
いや、そうなんですよね。
そうですね。
いや、だから、そう、F1 版ファイトクラブだなって途中で思って見てたし、
はい、
最後はもう、ある種ちょっとファンタジーというか、
はい、
もうそこの域まで行ったんだったらもう、ある種、一周回ってよしみたいな感じにちょっとなったというか、そう、全面的にソニーのことをこう肯定するわけにはいかないんだけど、まあでもイデアだし、いっか、みたいな。なんかそんな感じになりました。
はい。
はい。本当、はい、だから、ブラッド・ピットになりたってる映画だと思います、この映画、僕は。
なるほど。
うん。
はい。そんな感じで。
はい。
はい。僕はですね、結構苦手な映画です。はい。ずーっと、テストステロンが、みちみちした感じで
、
ちょっと疲れたなっていう、なんでしょうね、この、僕男の魂みたいなものは好きなんですけど、なんか本作って男のなんかなんでしょうね、ホルモンだなっていう感じがして、魂は好きだけどホルモンはあんま好きじゃないんだよなっていう、っていう感じはちょっとあって、好きな人に申し訳ないなと思いながら今日参加してるんですけど、あとまあ F1 の知識もちょっと足りなくって、シーズン前半ずっと最下位だったチームが後半で優勝できんのっていうのがよく分かんなかったんですけど、あれって最後のレースだけ勝ったってことでいいんですかね、
そうですね、そのいわゆる一戦一戦、優勝者が決まるんで、はい、そこで初めてチームとして優勝ドライバーを出せたよっていうところがゴールという映画ですね。
ってことなんですよね。あとまあなんかこう結構サニーがこう老下なテクニックでちょっと順位を上げたりするじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
さすがにあんなの通用しないってことでいいんですよね、現実は。さすがに。
なんか、まあ僕も全然詳しくはないんですけど、2013年か14年に、あれに近いような、わざと事故を起こしてとかっていう、はいはい、その破片を散らばして、セーフティーカー出すみたいなのをやって、はい、反則になったチームがあったんじゃなかったかな。
ははは
あ。ま、F1 って何っていうのを、 まあ、多分ちょっとここ話していくときに出ると思うんですけど、F1 ってドライバーのだけでのドライビングスキルだけで成立してないスポーツだからっていうのが多分あるんですけど、うん、その辺は、
はい、うんうん
うん、
なるほど、うん、いやまあ本当に本作の中身に関してはこのソニーっていうキャラのまあひょうひょうとした感じというか、まあ、そこが見えない感じだからこういろんなことが成立してるというか反則ギリギリをやってそのギリギリのとこでキープできるキャラクター性みたいなのでなんか維持できてる話だなっていうのと、まあ、作品の側に関してはもう大井さんがさっきおっしゃったので僕はピンときました。これは。もう本当にブラッド・ピットだから成立してる話だなっていう。なんかそのまあ、この人だから成立しているってことを話の中でも外でもやってるって意味ではすごい興味深い映画なんじゃないかなって気はしてます。はい、あの F1 に関してはもうちょっとマリオンさん頼みです、今日は。
そうですね。教えてください。
困ったな、別にそんな詳しいわけじゃないんですけど、はい。
はい、
はい、
ってな感じで、はい、うん、では内容深掘りする話入っていきたいと思うんですけれども、
うんうん、
どっから行ったらいいですか、これは。
先にあれですか。
まず F1 の。
の話をした方がいいですよね、そのものの。なんか。
なような気がします。
はい。
ここわかんなかったですわ、みたいなのとか。まあ、まあちょっと僕もそんな詳しいわけじゃないんですけど、ルールとかめっちゃ詳しいわけじゃないし、はい、なんですけど、うん、まあ一応僕見てたのが、ミハイル・シューマッハがブイブイ言わしてた時期。
はいはいはい。
って言ったらわかりますかね。まあ、僕、はい、僕の、ちょっと僕、車好きですっていうのを、何回か言ってると思うんですけど、はい、まあ、車好き遍歴とも重なるんですけど、幼稚園とかぐらいから、まあ、そう、車とか好きになって、ええ、まあ、トミカとかね、買ってたりとかしてたわけなんですけど、とか、小学生ぐらいの、まあ、前半ぐらいかな、うん、まで好きだったんですけど、まあ、その時って、もう、めちゃくちゃシューマッハが好き、ブイブイはしてた時期で、
おう、
もう僕が生まれた頃にはセナはもう確か死んでたし、アイルトンセナは死んでたし、みたいな感じだったので、で、そっからまた僕の興味は恐竜に移るんで、しばらく車から離れちゃうんですけど、で、そっからまたちょっと中学ぐらいからまたちょっと車のちょっと興味が戻って、で、その過程でまあ車の雑誌とか読んでる時に、まあ、モータースポーツの特集とかもやっぱついてくるので、まあそれで読んでてなんとなく知ってるみたいな感じ。なのでその時はあれですね、それこそ今作のプロデューサーであるルイス・ハミルトンがまだまだ若かったっていうぐらいの時だったので、なのでまだルイス・ハミルトンが現役で F1 やってるっていうことに僕は衝撃を受けたんですけど、まだやってんのみたいな。すごっ！って思ったんですけど、うん、でそこぐらいでまあ知ってたので、まあなんとなくはわかるみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
で、そうですね。F1 ってなんか、ちょっと、山口さんもおっしゃられたと思うんですけど、なんかこう、真正面のレースっていう感じじゃない感じで今回描かれてたと思うんですけど、
うん、
結構、
はいはい、
ある種古速じゃねみたいな、でも使って、っていうか、はい、てか結構そこに至る戦略が結構しっかり描かれてた映画なんじゃないかと思うんですけど、今回。例えばなんですけど、どこでピットインするかみたいな打ち合わせをするみたいなシーンがあったと思うんですけど、
うん、
最初の頃。
うんうん、
はいはいはいはい。
あれとかって、一回のその、レースの中で、二つタイヤ使わないといけないですよ、みたいな。
うん。
あ、そう。タイヤ二種類ありましたよね。
そう、ハードとソフトがありますよ、みたいな。これを、絶対に、使わないといけないってことがあるので、ピットに、絶対何かしらのタイミングで入らないといけない。
うん、
けど、ピットに入ってしまうと、その間どうしても抜かれてしまったりとか、もう当然発生してしまうので、でも同じように走っていて、タイヤの減りとか、によっていつ入るのか、っていうのとかが結構戦略として大事になってきたりとかすると。
うん。
あ、質問なんですけど、
はい。
ハードタイヤとソフトタイヤって、それぞれどういうメリット、デメリットがあるんですか？
ああ、そこ、何やったっけ。
なんとなく、そう、 想像する限りですけど、ソフトタイヤって多分、タイヤ自体がこう、カーブのたびに削れちゃうんじゃないかなって気がして、で、それって多分曲がりやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。こう、タイヤを摩擦させながらカーブするとかってよく、レース漫画とかであるテクニック
な、あ、そうそう、
漫画知識なんでね、そういうのって。
今すごいざっくり、なんだっけって言って、Google を見てますけど、はい。ソフトタイヤはいわゆるグリップ力が高くて、タイムが出しやすいと。はい、反面、
は
い、摩耗が激しくて、耐久性が低い。
はい。
で、一方、ハードタイヤはグリップ力がソフトよりは劣るけど、摩耗が少なくて耐久性が高いと。
ああ、はいはい、なるほど。
っていうのがあるので、なので、どのタイミングでピットにしてこう切り替えて、みたいな。
はい。
で、まあその、一応その、2個使いますよって義務、それは最低ノルマなんですけど。
はい。
ねえねえ。
でも、戦略によっては、もう一回ピットインして、新しいタイヤに変えた方がその後のラストスパートかけやすいとか。
うん。
いや、逆にそのまま行き、ピットイン一回とかで済まして、走り切っちゃう。タイヤ減ってる、摩耗してるけど、あえてそこで走り切って、そのまま、1位を取るみたいな。とかね、結構戦略とかが大事なんですよね。
うん。
なので、ピットインとかも、いかにその時間を短くできるかみたいな。
はい。
のも、戦略上めちゃくちゃ求められるし、だから最初の方、この時間はやばいですね、みたいな実況に言われてたと思うんですけど、遅いですね、みたいな。
言ってましたね。
うん。
うん。
そういうことなんですよね。
はい。
もう、あんだけ時間かけたら、もう、ゴンゴン抜かされちゃいますよ、みたいな。
ああ。
なので、そのピット内での、その、チームワークというか、
うん、
で、ほ
ん
とさっき劇中でもタイヤのこうネジこう緩めて締めるガンみたいなドライバーみたいのが、それ踏んじゃったみたいなのありましたけど、
はい。
ああいったことが、後々大事故につながったりとかもしちゃうので、
なぁ。
その時にタイヤが傷ついて、それがパンクしてしまって、それがものすごいきついカーブの時とかにやってしまったりとかしたら、そのまま壁に激突とか、ってことが起こりうるっていうので、レースのスピードの戦略上のもありますけど、安全性のためにもそこがすごい大事みたいな。とかがあったりとか。結構そういう戦略面というか、その、チーム戦、そのチームが出来上がってくる過程みたいなのが今回めちゃくちゃ描いてるなっていうところが、結構、新しいというかその、
はい、
まあ、今作の魅力かなと思うんですよね。
はあ、
うん。
はあ、
はい。
いや、イメージする限りですけど、ソフトタイヤにするっていうことは多分もう順位を上げに行く時に使うイメージで、
うん、
ハードの時は多分そのキープみたいなイメージなんかなって聞いてる限りだと思ったんですけど、そんな感じの使い分けをしてるっていうことでいいんですかね。
まあそうですね、イメージはそんな感じで良いのかなって確か思ったんですけど、はい、
なるほどな、
なるほど、
はいはい。
なんか確かに、だからあれですよね、しばらくこう、ジョシュアがハードタイヤでまだ交換しないみたいな、
そう。
やりとりがあったような気がするんですけど、あれがハードタイヤなのは、まあ、ある程度、なんか理にかなってるってことなんです
ね。そうそうですね。はい。なので、ピットインしたいんだけど、いや、まだ走れみたいな。
うん。
とか、いろいろこう、指示があったりとか、あると思うんですけど、それはもうしょっちゅう、レースの中で起こってること。だし、まあ、レース見ながらそういう実況とか聞けるので、実際何を喋ってるかとか聞けるので、
うんうん
うん、そういったところも、あ、なるほど、このチームが今回そういう戦略なんだね、みたいなとか、
うんうんうん。
っていうのとかがすごい分かったりとかするとかはありますね。うん。
うん、あと今回初めて知ったのが、周回遅れのマシンって譲らんとダメなんですね。
う
ん、
そうですね。
あれ知らなかったです。
そうですね。邪魔になっちゃうので、みたいなっていう感じですけど、はい。
はい。
うんうんうん。
いや、それはそうだよねっていう。
そう。
まあそうですよね、確かに。
なんか、意外とそんななんかモータースポーツってあんま見てることない人多分多いと思うんですよね。そう、元から。
まあ。
うん。
なんかあんまり民放でやってるものでもないしなってちょっと思っちゃうというか。
そうですね、まあ今もう民放とかでは、うん、昔はね、まあ F1 はフジテレビずっとやってましたけど。
あ、そうなんですね。そうそうそう。その時期もあったんだ。
いや、僕の子供の頃はやってました。
やってましたね。やってたし、
はい。
なんなら、日本でもめちゃくちゃ人気のある、まあ、シューマッハと聞いて、あーってなるぐらいには、はい、F1 知らない人でも聞いたことある、その名前みたいな。
はい。
とか、セナとかね、アイルトンセナとか、は
い。それこそね、鈴鹿 まあ、今回も映ってましたけど、
はい、
一個会場が日本にあるぐらいですもんね。
そうですね。鈴鹿でずっと、うん、鈴鹿とあと富士スピードウェイがありますけど。
あ、そうか、そっちもそうなんだ。
そっちでやることもありますけど、
うんうんうん、
そういう、まあ、いわゆるその国際基準の、そういうレースの基準を満たしたサーキットがその二つなんですけど、日本だと。確か。なのでそこで開催されることが多いっていうか。それこそね、ラッシュって映画ありましたけど、
はい。
あれも、最終決戦、ジェームズ・ハントとニキ・ラウダの戦いは、鈴鹿でしたよね。日本グランプリで最終決戦でしたけど、確か。
おー、そうなんだ。なるほどな。いやー、だから、見てて思ってたのが、その、まあ、駆け引き、というか戦略が重要っていうのは、まあ、その通りなんだろうなって思いながら見てたんですけど、
うんうん、
なんていうか、わかりやすく、本当にスピード勝負みたいなことが本作の山場に出てこないっていうのが結構印象的というか、話の中心になってるレースってどれもこうコーストラブルがあって、それでこう
はいはい、
レースの潮目が変わってそこにチャンスが生まれるみたいになってるから、
はい、
純粋なスピードでどうこうってなってないなって思って、なんか、それ、すごいな、すごいなというか、僕が知ってるそういうものって、もう、スピードに命をかけてそれだけで決まるみたいな、そこが爽やかみたいな感じかと思ったら、むしろ、もう全部のそういったものをひっくるめて、最終的に初めにゴールしたやつが勝ちですね、みたいなので動いてるから、すごい複雑なものを含んだものとして、当然そうとして作られてるなっていう。
うん。そうですね。もう、トラブルなんてしょっちゅう、しょっちゅうというか、まあ、うん。
うん。
まあ、本当に最終決戦みたいに、まあ、多分あれですよね。なんか事故起こって、レッドフラッグかなんか出て、で、みんな一斉に10分ぐらい時間ピットインさせられて、
はい、
整備していいですよみたいな
こと
です
か。はいはい
はい。
ああいうこと起こったりするんですよね、やっぱり。
ああ。
はい。
もう、だからもう本当に、そこに至るまでめちゃくちゃ計算とかしてくるんだけど、結局そこである意味、ちょっと時の運じゃないですけど、みたいなことも、起こるというのが面白さでもありますよね。うん、
なるほどなぁ。
すごいなぁ、それ。
そうそうそう。
だから、そんなになんか単純じゃないっていうか、うん。
なんかだから、単純にスピード勝負だったら、正直マシンが強い方が強いっていう、すごい単純な話になっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
うん、
で、今回のも、マシンとしては多分そんなに強くないっていうのは最初から言ってましたもんね。
そうですね。はい。まあ、結構、レギュレーションはあるんですけど、こういう基準とか、F1 マシンの基準はあるんですけど、やっぱりそこで空気抵抗であったりとかのパーツをまあ、劇中でも変えてましたけど、とか、もうめちゃくちゃそういうテクニカルディレクターとか、いろんなあとデータとかを参照して、チームごとにそれぞれ改良とかをちょっとずつ加えていってようやく作ってるものなので、うん。だから、同じ基準だけど、実はマシン差とかが、実は違う。で、ちょっとしたことで、劇的にマシンが良くなるみたいなことがあるので、だから、前半のシリーズでは全然ダメだったチームが、まあ、改良を施したことで、どんどん上に上がっていけるようになるっていうのは、まあ、起こりうるなっていう。
ああ、そうなんだ。
そこに至るまで積み重ねというか何をしてきたかみたいなことがめちゃくちゃ重要。
へえ、だから、本当にマシンが最初の段階でできてます。あとは走らせるだけですじゃないんですね。
じゃないですね。そこからさらにもっとどうしたら他のチームより早く走るのかみたいなのを研究をしていってっていうことなので、微妙なそのマシンの調整とかですよね。設計もだし。っていうのを踏まえて、なので、だから本当に、チームでこれ作ってるんですよねっていうこと。だから、これちょっと面白いなって思ってたのが、そのチームの話なので、なんというか、ライバルとなるチームとの戦いって、まあ、描いてはいるけど、そこメインじゃないですよね、今回。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
そのチーム内の同士でのドライバーとかの、あれとかありましたけど、他のチームと戦ってる、まあ F1 ってそうですけど、との、なんかその、関係というか、ライバル関係がドラマになるみたいな話ではないというところ。 だからチームとしての一つ達成ができるのかできないのかにドラマを持ってきてるっていうのが面白いなと思いますよね。
あ、なるほどな。確かに相手チームでこのドライバーしょっちゅう名前出てくるなっていう人顔出てこないじゃないですか。
そうですよね。
そうなんですよね。そうだからそこちょっとだから前作のてかトップガンっぽいなって思ったりもしたんですよ。
そうですよね。名前しか出てこないんですけど、すべて実際にいるドライバーなんですけど、はい。
そうですよね。聞いたことあるな、フェルスタッペンとか思いました。
そうそうそう、フェルスタッペンとか、ルクレールとか。
うん。
あと、最後はね、ハミルトンね、戦って、ルース・ハミルトンも最後まで粘ってましたけど、はい。
うんうんうん。
っていうのがあったりとかしてるので、まあなんか、まあ、今回のその撮影的に実際のグランプリの中で撮ってるっていうのも、
うわぁ。
中で、グランプリの日程と合わせて一緒に回って撮ってるっていうのもあるので、まあ、レースの邪魔にもなりますので、なんかそういうことができないっていうのもあるでしょうし、
うん
うん、でもあくまでなんか F1 ってどういうスポーツなのみたいなのの本質はよくわかるみたいな映画になってる。
うんうん、は
ぁー。ほんとさすが公式だなって感じがしますよね。
そうなんですよ。本当に、はい、だからすごい金かけた広報映画だなとすら思う。うん、
いや、もう映画 .com にはもうプロパガンダ映画って書いてましたもん。F1 のプロパガンダ映画って書いてあって。いや、
本当そんな、そんな気持ちですよ。まあまあまあまあ、本当にそんな感じしますし、まあでもなんかまあ僕もちょっとこれ後で知ったんですけど、まあなんでこんなオープンにできたのかな、みたいな思うんですけど、まあ一個ちょっときっかけでありそうなのは、ネットフリックスのドキュメンタリーがあるんですけど、
あ、
栄光のグランプリっていうドキュメンタリーシリーズがあるんですけど、まあ、あれとかもがっつり、まあ、最初はこう、入り込めなかったんですけど、まあ、だんだんこう、関係性築いて、もう、結構自由に出入りして、こう、ドキュメンタリー作成できるようになったらしいんですけど、ネットフリックス側も。あれで結構新規ファンが開拓されてったらしいんですね。
いや、そう。それ、すごい聞いたことあって、てか、僕が聞いてるポッドキャストのいくつかで、突然、にわかに F1 にはまり始めてて、みんなそのタイトル言うんですよ。
やっぱそうですよね。てか、今回の F1、うん、今回の映画の中でもチームの役員みたいな人も、栄光のグランプリがって言ってたんで、彼もその口だと思いますね。言ってましたね。はい。
だから、なんなら、あれじゃなかったでしたっけ、その、監督のジョセフ・コシンスキーですら、F1 をそこで知ったっていう。
そうですね。
へー。
特にアメリカって F1 不毛の地って呼ばれてたんですけど、
ほうほうほう。
アメリカってもうすでにもう、独立したレースが盛んだから、インディーカーとか、ナスカーとか、
はいはいはい。
あって、で、F1 っては基本、だからヨーロッパとかで人気のスポーツって感じだったんですよね。
う
ん、
イメージですよね。
うん。
うん。
そう。で、アメリカは本当に不毛の地だったみたいなんですけど、まあ、ネットフリックスのドキュメンタリーのおかげで、アメリカでのファンも増えて、うん、で、ようやくまあ、ラスベガスグランプリとか開催されるようになっているんですか。まあ、それがおかげではないかもしれないですけど、まあ、アメリカでもちゃんとそういうグランプリのコースができるようになってみたいなとこはあったりとか。ありますよね。
あれ、最近なんですね、ラスベガスで走り始めたの。
最近なんじゃないのかな。いや、ちょっと違うかもしれないんで、あれですけど。でも、アメリカでの人気が火ついた一個の要因では絶対あるでしょうね。
なるほど。
っていうのは、あ、そうなんだと思って。でも確かに、まあ、ちょっとま、そのレース中のそのドライバーとかのチームっていうのはその同行とか、まあ、あと実際他チームとのドライバーとのその、まあ、ライバル関係のその人間ドラマみたいなのが描かれてくってなったら、確かに面白いじゃん、FF、F1 ってなると思うし、まあ、今回もある意味そういう映画だったと思うんですよね。そのチーム同士での、すごい若手ドライバーと、すごい老年の、往年のドライバーの衝突みたいな。衝突と友情みたいな。でもすごいドラマチックじゃないですか、みたいな。なんかそういうなんか F1 にドラマがあるっていうのをまあ気づいたっていうことなんだと思うんですよね。だから人気にもなったしっていう。
なるほどな。なんか聞いてて思ったのは、競馬にちょっと見る感覚が近いのかなって気がちょっとして。
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
あ、
そのレースでのドラマというか、まあ、
はい、
それをうまくね、使ってるのが馬娘だったりするじゃないですか、みたいな、ことに近いと思いますね。
で、F1 だと、まあ、ドライバーが人格を持った存在としているから、なんかそこに、スポットライトが当たってるように見えるんですけど、実際はメカニックとか、あるいはその、まあ、オーナーとかね、
うん、
そっちの方がめちゃくちゃでかい と思うんですけど、ね、競馬もそうで、まあそもそもどういう血統でとかっていうところから話は始まるじゃないですか。で、まあ、馬主がとか、あとトレーナーがどうとかっていう、まあ、そこ含めて、そこでレースまでに仕上がった馬が出てきて、まあ、そこに騎手が乗るけど、まあ、騎手はもちろんめちゃくちゃスポットライト当たるけど、まあ、あくまでその、最後のタスキを握ってる人でしかないというか、
うん、
まあ、そこまでにもう、おびただしい人の、人と金が絡んでって、そのタス、気をつないで果てのレースがそこにあるっていうのはなんかちょっと感覚として近いのかなと思って、
うん、
だからまあその F1 っていうマシンが作られるまでのその技術的なこととか、
うん、
あるいはその資金の話であるとか、うん、あくまでそのドライバーっていうものはそこの要素の一つでしかなくってっていう、うん、でそこにまあもう一つ結果を決める要素として戦術と運が絡んでくるっていうのは、なんか、うん、その、なんというか僕がイメージしてるスポーツとは全然違うものとしてあるような気はしますね。
うん。
うん、
うん、うん。そうなんですよね。なので、なんか、あ、F1 ってこうだったなっていうのをすごい懐かしく僕は思えたとか、うん、まあ僕は見てなかっただけなんですけど、うん。あの、劇中、あの、字幕で読みましたけど、あの、日本人のドライバーも今走ってたりするんで。
はいはい、いましたね。
ああ、そう。角田って言いましたね。
そうそう、いて、今しかも、今年はあの、すごいあの、名門のレッドブルレーシングで走ってるみたいな。あ、そう、多いですよね、みたいな。もうめちゃくちゃ強いチームなんですけど、はい、みたいな。ここで走ってたりするらしいので、だから、ずっとなんか、ある意味ずっと盛り上がってる。じゃ盛り上がってるっていうことなんですけど、F1 っていうか。モータースポーツの中の最高峰と呼ばれるだけあるなという。
はい。はい。はいはい、そこで一個すごい気になってることがあって。
はい。
30年間 F1 出てなかったドライバーがいきなり出たりできるんですか？
まあ、まあ、わかんねえな。でもまあ。まあでも、それこそでもシューマッハも一回引退してまたカムバックしてますから。
でもそれはシューマッハじゃないですか、それは。いや、だって、
はい、
一瞬だけ出てただけの、ルーキー時代に一瞬だけ出てただけの風来坊ですよ、ただの。
いや、まあまあ、まあそうね。しかも、あの、事故も出してあったじゃないですか。うん、あれの時で、
はいはいはいはい、
アイルトンセナがどうこうって言ってたから、セナぐらいの、はい年代の人がカムバックできるのかはちょっとわかんないっすね。さすがシューマッハもそんなんじゃなかったような気がするので。
うん、
多分、あの、現役最高齢みたいな感じなんじゃないですか、あれ、本当に。
じゃないかなと思いますけどね。
うん、
うん。
なんか、あの、うん、おそらくそうだと思います。ロータスに彼多分所属してて、あの、黄色いフォーミュラ F1 マシンで、
うん、
事故を起こしますけど、
は
い、実際にそういう人がいたので、多分そこに重ねて、ってるんだと思うんですけど、その人がまた現場復帰するみたいなってあるかはちょっとわからないですけど、はい、
え、だって F1 マシンずっと乗ってなかったでしょ？その、うん、技術面もそうですけど、もう体力面無茶じゃねって思って、
まあまあまあまあまあ、まあでもずっと他のレースとかでは活躍はしてたっぽいからなみたいな、
はい。はい。
うん、冒頭のデイトナ24時間レースとかも大変ですよね、やっぱりね、と思います
し。まあまあ
まあ。まあでもね、それも1位取ってましたからね。
そうそうそう。うん、ポルシェ乗ってるじゃん、みたいな、って思ってましたし、うん。まあ、その、実際にいるかどうかともかく、説得力はちゃんと担保はしてるみたいな。ちゃんとそういうことがしてきてる人ですよ。実際いるかは別として、みたいな。まあ、もしかしたらそういう人がもしかしたらいるかもしれないです。僕はちょっとわからないですけど。
うんうんうん、
いや、なんか、あの、僕見てて本当思ってたんですけど、F1 マシンって人間が乗れる乗り物じゃないなってずっと見てたん
ですけど。人間の乗るものじゃないです。僕はそう思ってますよ。乗るもんじゃないっていう。あの、僕ここまで F1 の話してきてあれなんですけど、実は一番好きなモータースポーツって F1 じゃないしっていう。F1 って別に今までそんなそそられてなかったんですけど、あの、なんでかって、マシンの形がもう別に好きじゃないっていう
僕
は。車じゃないですよね。
そう、そうなんですよ。それ専用の、もちろんその専用のかっこよさがあるんですけど、僕は市販車ベースのレースの方が好きなんで、
なるほど、なるほど。
市販車も、だから、WRC っていうあの、世界ラリー選手権とか、
はい。
が好きなんですけど、はい、どっちかっていうと。そう。そういうのが好きなので、もう、はい、あんなもう空気抵抗の化け物、空気抵抗ほぼゼロみたいな化け物みたいなマシンみたいな、そこの美しさはあるんですけど、あんまそそられてないっていうのが実はちょっと当てするんですけど、はい。
なるほどな。
いや、だからその、まあ、デイトナの24時間耐久レースとかも、まあ、言ってもまあ、その、市販の車の、空力の延長にある車じゃないですか。
うん、まだ、ちょっとね、うん、まあ、あれもだいぶちょっと違うっちゃ違うんですけど、まあ、まだ原型ちょっと残ってる方なんで。
はいはい。まあ、その、うんうんうん、一応車の形してると思うんですけど、そうそう、形してる。F1 マシンってもう車の形してないじゃないですか。
もうある意味してないんで。
その、
なんか、ね、技術者の人が、まあ、もともと、おそらく NASA にいたって話してましたけど、
はいはい、
そうっすよね、はい。ロケットですよね、あれね。
そうですね。多分、そういう技術者も多分、たくさんチームに投入されてると思うんですよね、うん、本当に。航空関係の力学とか宇宙関係のとかも、めちゃくちゃ活躍されてると思います、うんうんはい、実際。
そうなんですよ。だから、どんなにタフなカーレースで実績を積んでて、トップレーサーだとしても、F1 に行くのって無理じゃねってもう見ててずっと思って。F1 だけは、どっちが上とかではなく無理じゃんって思ってたんですよ。なんかもう。体の作りから違うものにならないと F1 マシンって乗れなくねってちょっと思ってたから。
いやもう。
まあそこがロマンだし。
そうですね。
ブラッド・ピットだったらいっかってなるっていうのが本作の肝かなとは思うんですけど。
まあ、
うん
うんうん、そうですね。あと、ブラッド・ピットって、ちょっとやっぱどこか往年のハリウッドスターの面影を思い出させるんですよね。
はい、
ポール・ニューマンとか、スティーブ・マック・イーンとか、うんうんまあ、どちらの二人もレース映画の、はいはい、といえばみたいな人ですけど、なんかね、そこの面影が重なるのもあって、よりいいんですよね。
そう、あ、そうっすね。なんか風雷棒が、みたいなのって、まさに往年の映画って感じ。
うん、そうなんですよ。
というか、うん。
うん。
そう、なんか。
いや、そうっすね。
そこがね。
いやでも今時、ほんとね、あんな主人公像よくやれたなと思うぐらい。
もう、すんごい、まあ、古いっていうか、
そうそうそうそう。てか、ここ最近なんかブラッド・ピット演じる役って大体トレーラーハウス住んでんなとか思うんですけど。
ワンハリかなみたいなね。とかね。
そう、ワンハリで。
ワンハリもそうでしたね。
み
た
いな
ね。
あれもなんか時代遅れの男みたいな感じのね。
そうそうです
ね。立ち位置からスタートでしたからね。うん、
なんかどうしてもね、似合ってしまう。似合ってしまう、ね。
そう。
うん。
なんか、なんでなんですかね、時代に取り残された感が全然似合っちゃうの。
ね。なんなんでしょうかっていう。
うん。まあ、なんでしょうね。やっぱ、その実績というか、その、90年代って、まだ、往年の映画の匂い、残ってた時代かな、とは思ってて、
うん。
で、彼はその時代の映画に出てたから、ギリそのオーラを引き継いでるような気がしてるんですよね。
うん。
うん、うん、うん。
あと、その、ディカプリオとかも、それあるかなってちょっと思ってるんですけど。
うん、ああ。なんか、でも、デカプリオって、最近より、なんて言うんでしょう。もうちょっと可愛い側に寄ってるというか。
ちょっとね、それはあるかもしれないですね。うん。うん、
なんか、情けない側に寄ってる気がするんですよ。
ああ、そうですね。なんていうか、タイタニックって僕最後のハリウッド映画だと、思ってて、
うん、
その、もちろんそれ以降もハリウッドで映画を作られ続けるんですけど、かつての、なんていうかもう、大衆娯楽の王様としての映画を体現してた最後の映画がタイタニックだったんじゃないかなと思ってて。
うん、
その、シリーズとかじゃなく、
うん、
全員この映画見に行きますみたいな映画。うん、でそれ以降ももちろんその、うん、ハリーポッターとかもう超人気映画はあるんですけど、やっぱちょっとそれはもうシリーズ、あくまでシリーズというか、うんもう一本で全てを持っていける映画みたいなのって、うん、タイタニックがそれの最後だったんじゃないかなって感覚があって、
うん、
で、その時代の役者ってちょっとそれを味わってて、そのオーラを残してる気がしてるんですよね。
うん、
で、ブラッド・ピットはむっちゃそれあるなっていう感覚が僕の中にはあって、
うん
うん、
そうなんですよ。だから、まあ、その、時代を多分作った俳優って、 まあ、トム・クルーズ、ブラッド・ピット、はい、そしてデカプリオの3人なのかなと思ってるんですけど、なんか、
うんうんうん、
今本当に三者三様になってません？その3人って。
そうですね。そうですね。
そうですね。
うん。なんかその味わいがまあ僕は好きなんですけど、
はいはい、
その中でもブラッド・ピットは多分90年代とそのセブンの時とかってもうちょっとなんか熱血感だったかなっていう気がするんですよ。
はいはいはい。まあ若手のね、こう、優しい感じ、ね。
そうそうそうそうそう。あそこまでこう、ちょっと風来坊的になってるの多分ファイトクラブなんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
まあファイトクラブが良すぎたし、
うん、
その後、ガイ・リッチーのスナッチとかでも超うさんくせえ役やってたりはしてたんですけど、ただ、デビューぐらいの、テルマ&ルイーズで出てきた時、だいぶうさんくせえ役をやってましたけど、まあ、ちょい役すぎるから全然参考にならないです
ね、うんうん。
メイン張ったのはやっぱセブンとかかもしれない、それは。
うん。
うん。
そう、でも、やっぱもうその頃に固まったもので、まあ、それこそ、デカプリオとか、トム・クルーズはだんだんこう変わってってるじゃないですか。それこそ同じ監督のね、はい、トップガンマーベイクだって、はい、やっぱ、その、今作のソニーにはなかった必死さがある気が、てか、まあ、今作のソニーも隠して必死なんですけど、
うん、
はい。
あくまで表というか、誰かの前に立つ時には、その余裕を振る舞う、余裕な状態を振る舞うっていう男、はい、男性性なんですよ、彼って。は
い、うん。
いや、だって男ですよね
そうそうそうそう。本当にそう。
いや、だから、僕、ラストのレース、勝った後、うん、ロッカールームで一人でグテーってなってるシーン、むっちゃ好きで。
うんうんうん、
で、父親との写真であろう写真を、うん、あれも特にずっと触れられないんですよね、あの写真が何かとかっていう。
うんうん、
あえて言及しないっていう。それは、この映画のすごい良さだなと思ってるんですけど、うんうん、なんかその写真に何か思いを、傾けるような感じでもう、グテーってなってる感じは、すごい良くって、うん、いや、伊達男なんすよね。そう、伊達男っていう概念がもう、往年の、
うん、
映画のヒーローというか。
感じがね、しますよね。
うん。
うん、
そう、まあ、本作はね、もう一周回ってそれが良さになってると思うんですよ。
うん。
うん。なんか、その、まさにさっき言ったスター3人の、なんかそれぞれの多分無理の仕方というか、うん、まあ、全員多分無理がたたってるっていうのは映画の中で描かれてる気がしていて。
うんうん。
でもその無理をどう受容するかが三者三様で全員ちぎるのが面白いなと思ってて。
はい。はい、そうっすね。うん。トム・クルーズはもう無理自体がエンターテインメント化してますし。
そうそうそうそう。もう、どこまで無理できるかをもう本人含めてもうやっちゃってるっていう。
はいはい。そうっすね。なんか、うん、ブラッド・ピットは、なんか無理してなさそうに見えるブラッド・ピット像がいいというか、
うん、
でもなんか一瞬だけ好き見せてほしいなみたいなのがちょっと、一瞬だけ見えたらこっちがゾクってしちゃうみたいなのがあるなと思って。
そうなんだよ。うん、ずりいんだよな、ほんと。
あと、まあ、映画の作りがやっぱクラシックというか、風来坊がやってきて活躍して風来坊が去るってまさに映画だなというか、
うん、
そのヒーロー視点で見た時の映画の中に前後がない感じ。
うんうんうん、
これより前はもうないし、これより後もないっていう。彼の人生はあくまでこのスクリーンの中で描かれた時だけあります感がやっぱ風来坊ってすごい出せるから。
うん。
うん、
もちろんあるんだけど、それはあくまで余白であって、その余白は映画の中にはない。あくまで僕らが想像するもので、うん、で、彼はどこかからやってきて、どこかへ去っていくっていう、これって本当に映画そのものだなって思うんですよね。
うんうんうん、
何かを積み重ねてきた人間が主役じゃないっていう。もうその映画体験そのものだなと思って。
確かに、確かにな。うん、そうっすよね。だからそれこそ、かつての007的というか、
うん。
そういう感じですもんね、
うん。もうちょっとなんか今ってヒーロー描くときでも血肉通ってる感じ出すというか、時間的な積み重ねが描かれがちかなって気がしてて、そういう積み重ねがない存在をヒーローにするって結構やっぱクラシックな切り口なんじゃないかなって気はするんですよね。
うん。
確かに。それこそ MCU なんかはヒーローの人間化をやったっ ってよく言われますけど、
うん、
まさに風来坊じゃなくてそこに人生があるんだっていうのをエンタメ化した感じですもんね。
うん、それがこう映画体験と合致するというか、
ね、
僕ら観客からしてもどこかからやってきた映画が目の前で活躍してどこかに去っていくっていうのを見てるわけだから、なんかそこがこうやっぱ収まりがいいんですよね。
確かにそうだな。いやーでもチームメイトと永遠に揉めてるなとかも思いましたけどね。
いやもうさすがにねって感じはしましたけど。
そろそろさっていう。
まああの、まあ、ちょっと僕もあんまあそこまでこすいてばっか使うのはちょっとどうなのみたいなのはちょっと思ってましたよ。うんうん、やっぱり。
うんうんうんうん。
そりゃ最後目つけられますわ、なんかそのジャッジみたいなものみたいな。そりゃそうやんっていうかね感じするし、だいぶ独断専行って感じでしたしね。
はい、
本当
に。うん。
いやー、しかも結構みんな意見聞きに行くじゃないですか、彼に。
うん。
うん。
そんなことあるって、ちょっと思って。うん。
まあね、まあ、でもなんかこう分かってる感はやっぱね、出るんすよね。なんか誰よりも早くサーキットに入ってとか。
いや、まあね。
ああいうのされると、なんかただものじゃない感あるし、もうね、サーキットのアスファルトで砂利とかこう、チリってやってるところとか見るともう、あ、もうなんか分かってる感出るんですよね。なんか概念として。うん、
うん。
うん。
いやー、でもなんか、そう、それも含めて演じてる感じがやっぱするのが、
うん。
なんだろう。ちょっとだけ尺なんですよ。ちょっとだけね。
うん。こう、ルール内で手段選ばずに勝とうとしていくのが、なんつうか、あの、ライアーゲームとか、みたいなと思って、ライアーゲームとか、あと、最近で言ったら、ジャンケットバンクっていう漫画、あると思うんですけど、
うんうん、
あれとか、あの、一番思い出したのワンアウツっていう野球漫画なんですけど、あの、試合コールドにするためにあらゆる手段で打席を成立させないようにするっていう、
結構、
なんかそれ系の、
なかなかダーティーな。
うん。いや、あの、ワンアウツめっちゃ面白いんですけど、あの、
うんうん、
そういうルールつきまくんな、みたいな。
まあまあ。まあ、正直あの辺のなんか、こう、こっすい手口みたいなっていうか、は、あの、サッカーで当たってもないのに、当たったみたいな大げさな演技するサッカー選手みたいだなって思いながら見てましたけど。
ああ、うんうんうんうん。
あれを、まあ、その、ルール内で許されたとして、ファンが認めるかどうか問題もあるのかなって気はしたんですけど。
う
ん、
まあ、そうですね。
まあ、それを、うん、それをなんか人気でごまかしましたよね、なんか。
まあね。
いや、そうなんだよな。
で、まあね。
彼が市民権というか、こう、みんなから戦争の話をこう受けていくまでって、結構ジャンプカットで飛ばされてって、はい、気がついたら、みんなに慕われてるじゃないですか。
まあまあね。まあ、それはそうなんですけど、まあ、あとでもちょっと思うのが、結構やっぱ F1 って、
うん、
もうずっと同じとこ勝ち続けてると面白くないんですよね。
なるほどね。
多分、だから、その中でも、変にあがいてるやつとか見ると、応援したくなるみたいなのは、あるんかなと思ったんですよね。なんか、こいつ気さくで勝とうとしてるみたいな。
で、
なんか、ちょっとずつ、ね、あの、成果も出てるっぽいぞ、みたいな。
はいはい。
そう。だから、なんか、そういうところに、こう、面白みを見出してるファンとか、いそうではあるんじゃないかなと思って、そう。
なるほどね。
そうか、そう、なるほどな。
なんか、最初から強いばっかりのチームを応援してても、それはそれで面白いんですけど、なんか、それはそれでね、みたいな。だから、あの、カープとか、阪神では盛り上がってるんですよ。うん、そういう、近いのかな、みたいな。
なるほどな。
いや、でも、ありますよね、それ。
うん。
うん。
うん。うん、確かになぁ。まあ、チームとしては確かにそれでどんどん変な風に勝ち上がってたらもうおもろってなりますよね。
そうそうそう。
あ、ただね、これ、うん、すっごい違和感感じてたとこだったんですけど、1レース目でチームプレイせずにお互い競い合って結果ぶつかっておじゃんになるっていうのが
はい、はい、
あるじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
で、そこでソニーが、いや、もう、なんていうか競い合うんだよみたいなこと、言ったけど、それ以降のレースだと、チームプレイしなかったことに怒ってたから、あれなんか、スタンス わかんねってなって。で、最終的にむしろ、ソニーってチームプレイするというか、要は勝つためやったら何でもするから、当然チームプレイするよねっていう感じのキャラに、最終的に収束していく感じだったんですけど、じゃあ1レース目のやんちゃしたの何やったみたいなのはよくわかんなくて。
ああ、確かに。
まあまあ、うん、そうですね。でも本当チームメイト同士で、本当は協力しないといけないんだけど、自分のその成績とか、いろいろ兼ね合いとかで、だいぶ険悪になるみたいなのは、ありますよね。うん
うん、いやそう。でも、最初から、そのスタンスの人が、結局最後そっちには行くのねっていうところは確かに、なんか、競い合ってそのまま、結局そういうやつだけど、まあそれもいいよねっていう風に、突き抜けるのもありかなと思うんですけど、話としては。
うん、
それこそ最後もう本当に、二人のレースになるみたいなのも、ある意味面白いかなと思ったんですけど、うん、展開として、
うん。はいはいはい。
そうなんですよね。はじめ、なんか、闘争心をかき立てるためにああしてたんかなと思ったら、うん、自分が邪魔されたらめっちゃブチ切れてたから、こいつと思って。
ただ短期のだけだったっていう。
うん。
まあ、そのあたりが多分ね、ちょっとこう、テストステロン感というかね。
うん。
マッチョな感じなんですね、この話はね。
まあね、うん。そうですね。でもなんか、でも何なんだろうな。じゃあなんか、同じくジョセフ・コシンスキーのトップガン・マーヴェリックの時ってそこまで感じてったっけみたいな。
はい。
そう。それちょっと思ったんですよね。
とかはちょっと気になるんですけど。
うん。
そうなんですよ。そんな変わんないんですよ、多分。
そんな変わんないじゃないですか。
そう。やってることは変わんないはず。筋書きは変わんないはず。う
ん、なんかそこでなんか、その僕と、山口さんとの間でちょっとまあ別れたじゃないですか、今回ある意味。みたいな。何が違うんかな、みたいなのとかは、ちょっと思ったりしましたけど。
うん、
それは僕もずっと思ってて、
うん、
それ何なのかなってめっちゃ考えてたんですけど、まあ、トップガンマーヴェリックに関してはまあ前作があるっていう積み重ねの部分と、
うん、
あと、その、トム・クルーズのキャラかなって、
うん、
思ってて、なんだろうな、やっぱトム・クルーズが出てると別の属性を帯びてるなっていう感覚があって、
うん、
で、
うん
うん、やってること自体は正直僕軽薄だとさえ思うんですよ。ここで描かれてるマッチョ像って、
うん、
正直浅いんじゃないかなとさえ思っちゃうんですけど、
うん、
なんかその中心にトム・クルーズのスピリットが入るとなんか血肉を得た狂気が怯えるなって感じがして、なんかそのトム・クルーズの狂気がトップガン・マーヴェリックに魔法をかけてるような感覚はあって、
あ、
で本作の F1 に関しては僕の感覚ですよ、トップガン・マーヴェリックに関する意見もそうだし F1 に関する意見もあくまで僕の感想なんですけど、ブラッド・ピットが中心に入るとチャラく見えるなって思って
まあまあまあまあ、言わんとしてもわかる、
うん。で、F1 もそうだし、トップガンマーベリックもそうなんですけど、それぞれが持ってる、ちょっとその、軽薄なマッチョ感に何の魂がインストールされてるのかの質感を僕はかなり受け取っちゃってるなと思って。
はぁ、あ、なるほど。
うん。だからその、ブラッド・ピットは、僕の中で、やっぱり、ファイトクラブの OS を備えてるんですよね。うん、だから、ブラッド・ピットが装着されると、うんうん、その映画は、ファイトクラブの OS によって動き始めちゃうというか、ちょっとどこか信用しきれない部分をあえてニュアンスとして帯びてるように僕は感じ取っちゃってるとこがあるかなと思って。
ああ、うん、そうなんですね。いや、
はい。
なんというか、どっちも好きなんですけど、トップガンマーヴェリックも F1 ももちろん大好きなんですけど、はい、なんか多分飲み込みやすさは多分 F1 の方がすごいいいと思ってたんですよね。
おー、はいはいはい。
まあ、なんでかっていうと題材の差なんですけど、単純に。
はい。
F1 ってまあ、スポーツじゃないですか。
はい。
はい。
うん。
トップガンマーヴェリックってもう他国への軍事行動とかになっちゃうから、はい、結構いろんなこと気になっちゃうじゃないですか。ならず者国家ってなんか、はい、省略してますけど、おいおい待てみたいなことが気になる、する映画でもあるじゃないですか。みたいなことを考えたときに、F1 ってやっぱスポーツだからすごいの、そこら辺、ちょっと変な引っかかりもなく、 飲み込みやすい映画だなって思ってたぐらいだったんですけど、なんかもう、そのトム・クルーズとブラッド・ピットというその役者の持つそのイメージ、山口さんの持つイメージ感が、そこ分けてるんだっていうのは、あ、すごいなるほどなと思いました。
はい。はい。うん、あ、ちなみにですけど、2025年の今、トップガンマーヴェリック見て、僕もう入れないですからね。もう無理ですからね、僕は。
まあ、そうっすよね。
まあ、まあ、そうですね。まあ。
まあ、それはもう完全に軍事行動の話であるっていうのが、もう恨めってるというか、もう、うん、もう無理ってなってます、それは。
ね。うん、うん。そうっすよね。そう。だから、逆に、今回の F1 を、トム・クルーズがやったらどうなったのかなとかはちょっと考えちゃいますよね。
ああ、ニュアンス変わりますよね、そこ。
トム・クルーズもレース映画やってますよね、デイズ・オブ・サンダーって。
あ、そうそうそう。
やってますよね。
で、なんか話によると続編撮りたいとか言ってるらしいっていうのも聞きますけど。
わーお。わーお。
そう。まあ、あるいはね、例えばデカプリオだったらどうかとかね。
ああ。
いやもうディカプリオがレーサーっていうのがまずもう無理だな。
その、フィジカル的な無理操作がちょっとあるかもしれないですね。ディカプリオに関しては。
もうフィジカル的なものもそうだし、あ、プリウス乗ってる人だもんな、みたいな、ちょっと思い出しちゃうんで、もう、これはダメだな。ちょっとレーサーは無理だなって思いますけど、僕は。
まあ、確かに大きさが足りないかもしれないですね、ディカプリオは。
そうなんですよ。プリウス乗ってますというイメージの人がレーサーできますか、うん、みたいなことなわけです
よ、うん。確かにな。
あと、まあ、F1 の飲み込みづらいかなって思ったかなってとこは、もうゴリゴリの商業主義感が結構、まあ、まあ、当然、なんていうか、まあ、スポーツである以上にビジネスっていうのがめちゃくちゃ強い。
はい。
うん、なと思って、その世界に対するちょっと、胃がびっくりしちゃう感じもあったかな、とは思うんですけど、うん、あ、そうだ、これ聞こうと思ってたんですけど、オーナーの人が、マシンがレギュレーション違反だっていうのを、誤情報を流して、
はいはい。
っていう流れあったじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
あれ、何やりたかったんですか？ちょっと、いまいち、飲み込めてないんですけど、あれ。
まあ、ルーベもチームから追い出したいってことですよね、多分。
っていうことで、いいんですかね。
負けたのはルーベの責任だからっていうふうに押し付けたかった。
そう。
たんですよね。
うん。
そう。まあ、もともと、全然、結果出なかったら切るつもりだったけど、結果も出てきたから、まあ、自分のもんにしてえなっていうので、うん、まあ、ルーベはいらねえなっていう、うん、ことしたかったので、うん、まあ、ああいうイチャモンつけるみたいな、姑息立てをつけたっていう。
うん
ことですよね。
お
それこそあれはちょっとフォードバスフェラーリとかも思い出しましたけど。
うん。そうですね。あとオーナーの、役員の人がヘイルメアリーって言ってたから、ここでヘイルメアリーの意味を知ったんですけど。
あ、確かに、
うん。そうなんだって思いましたけどね。
うん。はいはいはい。いや、なんかルービンを追い出したいのは、かなっていう、多分それが目的なんだろうけど、でも、チームガタガタになって、その高く売りたいっていうのが、高く売りたいというか、その、ソニーが中心になることでチームの価値を上げたいっていうのがあったんだろうなとは思うんですけど、うん、でもあの後チームガタガタになって人気ガタ落ちする可能性もあるじゃないですか、ソニーの。
まあ、その可能性ももちろんありますけどね。
うん。なんか、そこがよく飲み込めなかったかっていうのと、あとその大事故した人によくあんなことを言うよなっていうのはあったんですけど、
そうですね。
お前のやったことにブチ切れたせいでこうなったんだがっていうのに対してよく言えるなと思って、まあまあそのブチ切れたとかは知らないんでしょうけど、
うん
うん、あまりに繊細さに欠くなと思って、デリカシーに欠くなとは思って、本当に。
確かにね。
まあ、あくまで短期的にしか物を見ないビジネスパーソン的な多分、ポジションなのかなっていう。
うん。
うん。
うん。感じはしてみてましたけどね。
うん。そうですね。ほんと。まあ当然なんですけど、F1 ってめちゃくちゃ金がかかるんで、っていう。
はい。
そうっすよね。
めちゃくちゃかかりますんで、もうほんと金持ちしかあんなことできませんので、みたいな。っていう世界ではあるんですね。なんかね。
チームに入るテストの時に、普通にマシン一台壊してるじゃないですか。
そうなんですよ。ひーって思いますよね。ひーって思いますよ。
あれ、いくらぐらいの損なんですか？なんか、軽いノリで流してるけど、
いや、もう、どのぐらいするんだろうな。ちょっとわかんないけど。
わかんないですよね。
わかんないですけど。
何十億？何百億？
えぐいとは思います、あれは。
うん。で、エペックスだいぶマシン壊してますからね、いろいろなとこで。
ね、壊してます
ね。ワンシーズンの中で。
大変だわって感じですけど。
しかもずっとシーズン世界中チーム全員連れて移動してるわけでしょ、
はい、
移動費も宿泊費もあらゆるお金むちゃくちゃかかりますよね。
そうですよ。もうあの一台走らせるのに何百人という人が関わってるんで、とんでもない人数が関わってあれを作ってるって考えるとね、もうそれのための設備も、ああ、なんかあの設備めっちゃかっこよかったですけどね。なんかね。なんかハイテクって感じでしたけど、
うん。うん。そう。あと、ちなみにずっと思ってるのは、だとしたら、めっちゃ金がかかるとしたら、どうやって儲けになってるんだろう、このビジネスって思ったんですけど。
そうですね。
あれは、勝った賞金で最終的にはプラスに黒字にしてくってやつなんですかね。
いや、
そうか。
賞金なんて無理でし、無理じゃない
ですか。でしょ？そうだと思うんですよ。だから赤にしかならないんじゃねってずっと思いながら見てたんですけど。
だから母体が強いかですかね。
あー、母体か。
まあ、もともとの自動車メーカーがやる分には、それがその、
はい、
技術と、の挑戦の場になったりとかしてた時期とかもあるので、それがまあ市販車とかに、に取り入れられていくとか言ったりとかするのはあるんですけど、けどまあ、なかなか続けられないことも多々あるので、それでもね。
そうですね。ホンダが撤退したのとかそういう理由ですもんね。
そういうことだったりしますし。うん、
いや、もう、あらゆる意味で、遠すぎるスポーツだなって思ってます。
遠いし。
自分から。
そうですね。
そうっすよね。
もう、あの名門チームが破産ですかみたいなところとかもあったりしますし。
あー、でも、そりゃそうなるよな。
そう、開発費とか。結果が出ずみたいなのかで、で、身売りすることになるみたいなとこもあったりしますし、博打なとこもありますよね、あるしね。
はい、
だから、F1 というスポーツ自体がソニーっぽいのかもしれないですよね、ちょっとね。
はい、かもしれないね、
はい。プロジェクトヘイルメアリーですね。なんとかうまくいってくれって言って、ものすごい必死で球を投げてるんですね、みんなで。ね、
ああ。もう、華々しく見せてるけど、裏はもう必死に頑張ってるっていう。
そうそうそう。
ああ、そっか、じゃあソニーは F1 を体現してるキャラクターだったんだな。
かもしれないですね。うん。いや、なんかマリオンさんが、まあ、ある程度おかしかったこともあってか、だいぶ解像度上がりました。僕、今日何も喋ることないと思って挑んでた。
まあ、やっぱよかった。それだったらよかったです。なんと、うん。まあ、はい、僕もだいぶちょっとうろ覚えの知識なんで、もしかしたら間違ってることもあるかと思うんですけど、まあ、F1 面白いですよ。はい。モータースポーツ面白いと思います。うん、はい。
はい。
うん、うん、うん。
ちょっとだけ興味出ました。
あ、よかったです。
ちょっとだけ。
ちょっと栄光のグランプリ見てみようかなと思います。
ちょっと僕も見たくなりましたね。ちょっと。うん。
うん。
はい。では、そんなところで F1 の話は終わっとこうかなと思います。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催日は決まりましたらお知らせいたします。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第219回 F1 の回を終えたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。